エゼキエル書の福音第4回、神様のラブコールという主題で、エゼキエル書の12章から15章をご一緒に読みたいと思います。この前の私たちの祈りへの神様の答えには3つあるということをお話ししました。イエス、ノー、ウェイトということですね。いいよというのと、それから無理、それから待ちなさい。この3つに分けることができるんじゃないかというふうに言いましたが、一つ大切なことを言い忘れた、気づかされました。それはベストワンです。このベストワンは人間の思いをはるかに超えた御心ということが一番ですよね。やっぱりね、そういう意味で4つあるということができると思うんですが、さて今日の聖書箇所、これはバビロン捕囚に連れて行かれた人々の状態なんです。エルサレムにバビロニアが攻めてきて、バビロン捕囚に連れて行かれた人々が向こうで6年目を迎えた時のことだということがわかるんですね。というのは今12章なんですけれども、20章の方の冒頭を見ますとこんなふうに書いてます。第7年の5月10日にイスラエルの長老たちのある人々が主に尋ねるために来て、うんぬんということがあります。捕囚の第7年。そして第6年はいつから始まっているのかというと、8章の冒頭にこんな風にあるんです。第6年の6月5日にうんぬんというふうにあります。ということは8章から20章まではバビロン捕囚の6年目の出来事が書かれているということがわかります。で、前回見たのは8章から11章までの3分の1の出来事を見ました。で、今日は本当は19章まで見ようかと思ったんです。でもそれはあまりにも内容が多すぎるので、今日はその半分、12章から15章までの4章をご一緒に読みたいと思います。まあそれにしてもですよ、バビロン捕囚と言いますが、これは戦争捕虜になったわけなんですね。私の父はシベリア抑留というのに2年か3年ぐらい行った経験があるようです。抑留中の経験については父は口を閉ざしていました。本当に大変な時だったようです。だから言葉にできない、したくない。たった2、3年ですよ。でもね、ここでバビロン捕囚に行ってる人は6年目なんです。一体これからどうなるんだろう。相当なご苦労があったと思うんですね。その間、エルサレムはまだあるんです。そうすると、今も健在のエルサレムは、やっぱりこれは不滅の神の都ではないか。我々はバビロンから解放されて、エルサレムに帰ることができるんじゃないかというふうな、そんな思いもあったんですね。そうすると、エゼキエルがこれまで述べてきた神様の予言というのは、それを全く打ち消すような真逆の予言だったんです。神様はエルサレムを滅ぼす。我々は捕囚にとどまるというふうな内容だったわけなんですよ。だから、そういうものに関しては、神様が語ったなんていうのは嘘じゃないか。人々は思っていたということがですね、考えられるわけです。そして事実、12章を見ますと、そのことがはっきりと書かれているんですね。主の言葉が私に臨んだ、人の子よ。これはエゼキエルに対する呼びかけです。あなたは反逆の家の中にいる。彼らは見る目があるが見ず、聞く耳があるが聞かず、彼らは反逆の家である。反逆の家という非常に厳しい呼び方なんですけれども、反逆と訳されている言葉は頑固な、あるいは堅くななという言葉なんですね。目で見ず、耳で聞かない。皆さんも聖書を読んでいてそういう時ありませんか？目は字面を追ってるんです。そして一生懸命内容を理解しようとして音読もしてるんです。ところが聞こえてこないんですよ。今朝の明け方の夢は何だったんだろう、あれは。なんか怖かったな、とかですね。あるいは日頃のいろんな悩み、困りごととかというのが頭の中を巡っていて、御言葉が全然見ても見えない、聞いても聞こえないという時ありますよね。ちょうどこのバビロン捕囚6年目の人々がそうだったんです。しかも言われることが みんな悲観的なものであるとするとですね、もう耳も目も閉ざしてしまうわけです。それを反逆の家と神様は厳しい言葉で呼んでいます。それでエゼキエルに目に見える形での好意予言を神様はお命じになるんです。それが3節と4節の言葉なんですね。それゆえ人の子よ、補修の荷物を整え、彼らの目の前で昼のうちに移れ、彼らの目の前であなたのところから他のところに移れ、彼らは反逆の家であるが、あるいは彼らは顧みるところがあろうというふうに言っています。目に見える形でこういう予言をしたら、あんた何やってるんですかというようなことでね、聞いてくれるかもしれない。ここ本当に神様の愛を感じますね。何も見えない、聞けないという時に、なんとか分かるような形で伝えたいという、そういう思いが伝わってきます。ところが、その時人々はこんな風に言っていたと22節に書いてあります。人の子よ、イスラエルの地についてあなた方が日は伸び、すべての幻は虚しくなったというこのことわざは何であるか。つまり、エゼキエルが言うことはいつ起きるかわからないということです。そんなの起きっこない。だって耳に聞きたくないことばっかり言うわけですからね。人々はこう言っていたというわけなんですね。それに対して神様は26節からこのように言っています。主の言葉がまた私に臨んだ。人の子よ、見よ、イスラエルの家は言う。彼の見る幻はなお多くの日の後のことである。彼が予言することは遠い後の時のことであると。それゆえ彼らに言え、主なる神はこう言われる。私の言葉はもはや伸びない。私の語る言葉は成就すると主なる神は言われる。伸びず必ず成就すると言うんです。エゼキエルに命じられた好意予言は何を意味しているのかというとですね、12章の10節にこのようにあります。あなたは彼らに言いなさい。主なる神はこう言われる。この託宣はエルサレムの木に及びその中にあるイスラエルの全家に関わるものである。エゼキエルの行為は、今バビロン捕囚にある人々が解放されてイスラエルに帰るという予言じゃないんです。エルサレムが滅ぼされてエルサレムの人々が夜逃げするという予言なんです。エルサレムは永遠不滅の神の都ではないんです。そこを神様は滅ぼすというわけなんですね。そしてこの予言は事実、この4年後に成就します。エレミア書の39章とか列王記下の25章に詳しく書かれていますけれども、4年後、その時王様だったゼデキヤ王と一軍はですね、攻めてきたバビロニア軍の前にエジプトの方に逃げるんです。そして逮捕されてバビロニアに連れて行かれて処刑されるわけなんですけれども、4年後に確かに起きるんです。そのことをあらかじめ神様はゼデキヤ王として予言したということなんですね。しかし当時活動していた偽預言者たちはそんなことは起きないと言っていたんです。だから次の13章では偽預言者たちを信じるなと神様はおっしゃるんですね。6節にこのように言っています。彼らは虚偽を言い偽りを占った。彼らは主が彼らを使わさないのに主が言われると言い、なおその言葉の成就することを期待する。あなた方は虚しい幻を見、偽りの占いを語り、私が言わないのに主が言われると言ったではないか。偽りの預言者の言うことを信じるなと神様は言っておられるわけです。偽りの預言者が言う言葉は希望的観測なんです。こうなったらいいな、エルサレムにまた帰れたらいいな、私たちは解放されるといいな、でそれに迎合するような偽りの預言を言っていたというんですね。だから彼らの言うことを信じるなと13章で言っているわけです。そしてむしろ次の14章では偶像を捨てなさいということを言っています。このようにありますね。時に主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、これらの人々はその偶像を心の中に持ち、罪に陥れるところのつまずきをその顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを入れることができようかという主の言葉がエゼキエルに与えられたというんです。偶像、典型的にはその時エルサレムの神殿で行われていたのは異教の偶像神を神殿の中に置いていたといいます。それは 現代でいうとこういうことになりますよ。教会の中にですね、仏像を置くようなものです。そしてそれをみんなが拝んでいたと。なぜかというと、彼らはバビロニアからの破滅を逃れようとエジプトに走ったんです。その代わりエジプトの偶像を持ってきて神殿の中に安置したんです。神様はそういうことをやめなさいと、偶像を捨てなさいと言ってるんですね。でもそれを続けるならば、14節と20節に同じような言葉があるんですけれども、14章14節、たとえそこにノア、ダニエル、ヨブの3人がいても、彼らはその義によってただ自分の命を救い得るのみであると主なる神は言われる。ノア、ダニエル、ヨブというのは旧約聖書の代表的な義人たちですけれども、この義人たちが取りなしの祈りをしても、その取りなしをした3人は救われても、民は救わないと神様をおっしゃるんです。そうですよね。偶像を礼拝する者を神様は一番嫌われるんです。この言葉が20節にも繰り返されるわけなんですね。ここで偶像と訳されている言葉は、旧約聖書の言葉ではギルレヘムという言葉なんですが、この言葉の語源になっているゲールという言葉なんですが、ゲールというのは端的に言ってフンという意味なんです。つまり救いには何の役にも立たないフンパンものだということなんですね。誠の神の神殿にそのようなフンパンものを置くということ、それこそが救いとは全く離れることになってしまう。だから偶像を捨てなさいと言ってるわけですね。このフンという言葉、これは私たちにパウロが言った言葉を思い起こさせます。パウロはかつて持っていた人間的な誇りというもの、それを今はフンドのように思っていると言っているところがあります。ピリピ書の中にこういう言葉があります。3章ですが、もとより肉の頼みなら私にもなくはない、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものであった。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを憤怒のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためであると言ってますね。イエス様の十字架の贖いと復活をしたときに、いかに自分が人間的なものを偶像として誇っていたかということを彼は知ったというんです。それらのものは救いには何の役にも立たない憤怒のようなものだとはっきり言っているわけなんですね。ですから偶像は目に見える偶像だけじゃないんです。私たちの心の中にもいろんな形で潜んでいるもの、それが偶像なんですね。ですから実績、業績、営業成績、学業成績、それらのものは救いに一切関係ない。でも私たちはそれを偶像化しているということがあるわけですね。その偶像を捨てなさいと14章で言っているわけです。そして次の15章ではブドウの木の例えということを語っています。ここは短い章ですので全文読みたいと思います。エゼキエル書第15章、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、ブドウの木、森の木のうちにあるブドウの枝は他の木に何の勝るところがあるか。その木は何かを作るために用いられるか。また人はこれを用いて器物をかける菊木を作るだろうか。見よ、これは火に投げ入れられて燃える。火がその両端を焼いたとき、またその中ほどが焦げたとき、それは何の役に立つだろうか。見よ、これは完全なときでも何の用もなさない。まして火がこれを焼き、これを焦がしたときには何の役に立つだろうか。それゆえ主なる神はこう言われる。私が森の木の中のブドウの木を火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそのようにする。私は私の顔を彼らに向けて責める。彼らがその火から逃れても火は彼らを焼き尽くす。私が顔を彼らに向けて責めるとき、あなた方は私が主であることを知る。 彼らが元に背いたゆえに、私はこの地を荒れ地にすると主なる神は言われる。非常に厳しい言葉です。でもなぜ神様はこのような警告を発するんでしょうか。それは私の元に帰ってきなさい、これは神様のラブコールですよ、だから私の元に帰ってきなさいと言って、このブドウの木の例えを語ったわけなんですね。で、ブドウの木というのは聖書の中でイスラエルを指す例えなんです。いろいろなところにその例えがありますけれども、例えば一つ挙げてみますと、イザヤ書の5章1節と2節にこのような表現があります。私は我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は父越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし、石を除き、それに良いブドウを植え、その中に物見櫓を建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものは野ブドウであった。イザヤ書の5章1節と2節にあります。神様は愛をもって全てを備えたこのブドウ畑、イスラエルを養った。それなのになった実は野ブドウであった。どんなにか主は悲しまれたことか。そしてその野ブドウのみを生み出すエルサレムを主は滅ぼすと言われているわけなんですね。神様がどんなにご自分の民を愛しておられるか、神様のラブコールがこのところによく表れていると思います。そしてこのブドウの木の例えはイエス様もヨハネ伝の15章で語っておられます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになると言っています。そしてこの野ブドウしか実らせない罪人の私たちのために、イエス様は十字架でご自分の命を捧げて私たちの罪の贖いとなられた。しかし復活して私たちに大いなる神の愛と許しと伝えた。ブドウの木の例えというのはそのことを示しているわけですね。神様のラブコールのようにイエス様を私につながっていなさいとおっしゃっているんですね。さて今日の聖書箇所がエゼキエル書の12章からご一緒に読んだんですけれども、ここを開いて私は、ああそうだったんだというふうに思ったことがありました。というのは先ほど言いました12章の26節以降の言葉がですね、ちょうど私たちがこの朝日の丘に新街道を与えられる時の御言葉の一つだったんです。この文脈の中では非常に厳しい言葉なんですが、あの時私たちは本当に何にもなかった状態でした。その時にこの言葉は大きな励ましと喜びの言葉となったんです。このようにありましたね。人の子よ、見よイスラエルの家は言う。彼の見る幻はなお多くの日の後のことである。彼が予言することは遠い後の時のことであると。それゆえ彼らに言え、主なる神はこう言われる。私の言葉はもはや伸びない、私の語る言葉は成就すると主なる神は言われる。これは私たちは本当に励ましてくれた御言葉なんです。この言葉が与えられてから私は2003年の2月にここの家の所有者である早坂さんと23年ぶりにお会いしました。ここでお会いしたんです。しかしその2ヶ月後4月に私たちはここにいてイースターをお祝いしたんです。わずか2ヶ月です。私の言葉はもはや伸びない、私の語る言葉は成就すると主なる神は言われる。本当にそうだということをあの時まざまざと体験しました。し かしこの4月に私たちがここでイースターをお祝いしたときに、ミッションはお金を払ってないんです。正式に不動産売買の契約が結ばれたのは5月なんです。ところが4月に入ってから早坂さんから連絡があって、どうせここを買っていただけるんだからもう引っ越したらどうですかと言うんですね。でミッションの方に、いやそんなこと言ってますけどもって言ったら、本人がいいならいいんじゃないですかということで、私たちは4月にここに引っ越してきたんです。そしてイースター礼拝をしたんですね。本当に神様の時が来た時には事柄は速やかに成就するんだということを体験したんです。そしてその時にですね、いろんな言葉がたくさん与えられたんですけども、もう一つだけ紹介しますと、こういう言葉があったんです。申命記の6章10節にこういう言葉があります。あなたの神主はあなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに向かって、あなたに与えると誓われた地にあなたを入らせられるとき、あなたが建てたものでない大きな美しい町々を得させ、あなたが満たしたものでない諸々の良いものを満たした家を得させ、あなたが掘ったものでない掘り井戸を得させ、あなたが植えたものでないブドウ畑とオリーブの畑とを得させられるであろう、あなたは食べて飽きるであろう。ここに移ってきていて、本当に主は私たちが建てたのでない家に住まわせてくださっている。そしてその年の11月にここにキウイがタワーになったんです。早坂さんが驚いてました。これ今までなったことがないんですって言うんです。私たちが移ってきたその年にキウイはなり始めたというんです。この御言葉が本当にそうだなと思いました。そしてここでですね、あなたが植えたものでないブドウ畑、このブドウ畑は黒松の方から持ってきてですね、そして植えたものですが、これは他の人から何年も前、昔にたった一本いただいた枝がそのように増えたものなんですけどね、ここにも植えて、そしてやがてなるようになりましたね。植えたんですけども、いただいたブラックベリーですね。あなたが植えたものでないブドウ畑とオリーブの畑と植えさせられる。で先週、あ、そういえばもう一箇所空いてるな、どうしようかって家内と話して、オリーブを買ってこようと思って、今ちょうどあの街道の外作工事をしていますけど、ちょっと余裕があるんですね。その予算の中からオリーブの若木をですね、2本買ってきました。オリーブというのは2本ないと実を結ばないんだそうですね。これも面白いですね。キウイもそうなんですけどね。で2本買ってきて植えました。オリーブの畑、神様が得させてくださったなというふうに思いがするんですね。ただ仙台はオリーブの北限だそうです。なればいいなというふうに思うんですけどもね、神様が宣言されたことは時が来れば必ずなるんだということを体験させられ続けているんですね。神様の祈りの答えはイエス・ノー・ウェイトだけじゃありません。もう一つベストワンがあるんです。人間の思いをはるかに超えた御心です。これをこそ私たちは求めるべきなんですね。自分の願望に固執することなく、愛の神様に委ねて憩いましょう。神様は何度でもおっしゃいます。我が民よ、私のもとに立ち返れ。そして立ち返った私たちを心から神様は喜んで迎えてください。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、心を固くなにしてあなたに背を向けて偶像の虜になっていたのはイスラエルのみならず私たち自身でもありました。それにもかかわらず神様は私たちをお見捨てにならず、イエス様を送ってくださり、あなたのもとに立ち返る救いの道を開いてくださいました。御招きに感謝していつも立ち返ります。どうぞ身元に行こうものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。